いつも聞いてくれているあなた、こんにちは。採用サービス CIY の記事について深掘りします。今日のミッションはですね、適性検査の新常識についてです。
はい、適性検査ですね。
実は適性検査の本当の価値って採用の語彙を決めることじゃなくて、なんか入社後の配属とか育成にこそあるんだっていうことを今日はお話ししていきたいと思います。
そうですね、まあ、大卒の3年以内の離職率が 34.9%、 大企業でも 28.2% に達するっていうデータから見えてくるのがまさにそこなんですよ。
約3割がすぐ辞めちゃおうってことですよね。
はい、しかもその離職の多くが入社直後ではなくて、実際に現場に配属された後に集中しているんです。
なるほど。つまりどんなに高級な食材、まあ優秀な人材を仕入れても、間違ったレシピで調理したら台無しになっちゃうっていうのと同じですよね。
ええ、まさにそういうことです。
面接では見抜けなかった性格とか価値観っていう見えない資質のズレが配属後に一気に爆発してしまうと。
だからこそそのズレを防ぐために、適性検査から得られる行動特性とか価値観、あと思考スタイルという3つのデータですね、
はい、
これを単なる語彙判定じゃなくて、入社後の配置とか育成の設計図として使うっていう発想の転換が必要なんです。
設計図？
はい、例えば分析的な思考スタイルでチームワークを重んじる価値観を持つ人なら、一人で黙々と作業する部署よりもチームで複雑な課題解決に当たるポジションの方が圧倒的に輝くわけです。
あー、なるほど。でもちょっと待ってください。
はい、
データだけで君はこのタイプだからって判断するのは、かえって人を型にはめてしまう危険性はないんですか？
あ、そこはとても鋭い指摘ですね。
なんか可能性を狭めちゃいそうで。
実は多くの企業が陥る罠がそれなんですよ。だからこそただの測定ツールではなくて、活用ツールとして扱わないといけないんです。
活用ツールですか？
ええ、特に一人の影響力が大きい中小企業においては、誰かの当て感とか経験だけで配属を決めるのはすごくリスキーなんですよね。
確かにそうですよね。
だから当て感に頼らない客観的な仕組みが結果的に業績にも直結してくるんです。
なるほど。テスト結果をただ引き出しにしまっておくのではなくて、どう生かすかっていう話ですね。じゃあ具体的に日々の業務にどうやって落とし込むんですか？
取得済みのデータを生かす方法は主に5つあります。
5つもあるんですね。
はい、職務要件との照合、チームのタイプバランスの可視化、移動の納得感の向上、ワンオンワンの関わり方マニュアル、そして年1回の定期再受験ですね。
その中で特に現場ですぐに使えそうなのってどれですかね？
やはりワンオンワンでの関わり方マニュアルとしての活用が効果的ですね。
ほう。
例えばデータ上で自立性を重視すると出ている部下に対して、マネージャーが細かく手取り足取り指示を出したらどうなると思いますか？
いや、間違いなくモチベーション下がりますよね。マイクロマネジメントされてるって感じて。
そうなんですよ。逆に裁量を与えて任せるというアプローチに変えるだけで、同じ人材でもパフォーマンスが劇的に変わります。
接し方を少し変えるだけでいいんですね。
ええ、実際にエンゲージメントが上位の部門は下位の部門に比べて生産性が 14% も高いというデータもありますからね。
14% は大きいですね。でも専任の人事部がない中小企業だと、それを全部管理するのはちょっと大変なんじゃないですか？
そこなんです。現場のマネージャーでも直感的にこのデータを使いこなせるように設計されているのが CIY というツールなんですよ。
ああ、ここで CIY が活躍するんですね。
つまり適材適所というのは、何か難しい大掛かりな経営改革をすることではないんです。
と言いますと？
手元にある適正データを生かしきって、日々の小さなコミュニケーションとか判断を変えていく、その積み重ねなんですよね。
なるほど。毎日の声かけ一つから変えていけるんですね。さて、いつも聞いてくれているあなたに最後に考えてみてほしいことがあります。もしあなたが今改めて適性検査を受けたとしたら、今の仕事に対してどんな見えない質のズレや隠れた強みが発見できるでしょうか？ぜひあなた自身のキャリアや現在地に思いを馳せてみてください。